ルルオンザブリッジ。皆さんこんばんは、パーソナリティのルルです。週末はいかがお過ごしでしょうか。この番組は直球時々変化球、たまにオブラート包み添えのぶっちゃけ語り場30分、本音トークを中心にお届けしたいと思います。20時までの30分お付き合いよろしくお願いします。ルルオンザブリッジはご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお届けいたします。
夢の種。
はい、本日は5月の1日第1週目の土曜日です。ルルオンザブリッジはボリュームの80、5月、先月までの放送でいろいろ言ってましたけれども、番組的にはね、このルルオンザブリッジ5月が、最初のデビュー放送のあった月っていうことで、いよいよ3年目に、突入いたしました。その3年目の突入がね、なんとね、5月の1日っていうね、なんともこう本当に初っ端の日っていう、そういう週なんですけれども、そういうことでね、いろいろこう一人語りが多かった昨年の番組なんですけれども、今回ははい、ゲストさんお越しいただいております。で、番組的にはね、僕からしたらこれこそスペシャルゲストと、はい、いう感じなんですけども、大体これで皆さん想像つきますかね。ではご紹介しましょう。同じく関西チャンネル、夢の種の関西チャンネル、月曜日22時からのルルコのパンチャパンチャタイムのパーソナリティをされておりますルルコさんです。こんばんは。
こんばんは。スペシャルゲストのルルコです。スペシャルゲスト、
はい。
なんかね、もうスペシャルって、私スペシャルとかって思ったんですけど、うん、はい、まあ、光栄ですということで、はい、
はい、まあね、皆さんね、ゲストお越しいただく方はもう全てはスペシャルなんですけど ね、
そうですよね。
ここにね、まあ、ちょっと個人的なまたスペシャル、違う意味のね、みんなスペシャル、
まあ、そう、皆さんスペシャルですよね。
はい、でも本当にこうスペシャルゲストって形で、はい、第1回目3年目のね、サードシーズンになるこの1回目、
う
ん、
ね、ありがとうございます。はい、ね、もう3年。
そう、
3年ね、びっくりやんね。
びっくり、
ね、
でね、もう3年ちょっとね、このね、収録の前日にね、Facebook ジェラッと見てたときに、前日の緊張のコメントを僕がしてたってことあったんですよね。と、うんうん、いうことは、この、まあ、今日ね、収録やってる、はい、ちょうど2年前がまさに僕のデビュー収録やった、
うんうん、
なんかね、そういうのもすごいなんか偶然なんだけど、ね、まあ、偶然ってなんか叱るべきあって起こり得るものかなとか思って、うんうん、あ、なんかこう自分の中で3年目もなかなかちょっと勝手にテンション上がるっていうか、うんうん、それもあるんだけど、はい、そこに、来るんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとね、ここだけ先に言っていただきたい、フレーズがありまして、はいはい、このルルコさんね、僕の先輩パーソナリティさんでもあって、月曜日のパンチャパンチャタイムの番組をされてるんですけども、はい、今日何月何日？
今日、
うん、
5月1日、うん、
1日、はい、1日といえば、ここでちょっとね、パンチャでね、出てくる、ルルコさんの名物フレーズを、せっかくだからうちの番組でも言っていただきたいなとか思って、
なるほど、
はい、よろしくお願いします。はい、
月が変われば月が変わるよ。
そうなんですよ ね、
ですよね、
うん、はい、月が変われば月が変わるよ。このね、年度が変わる、この番組的な年度が変わる、この5月1日、月も変わって1日、これをね、なんかルルコさんに、ね、この番組で言ってもらえたっていうのもね、
はい、なんかちょっ
と、
ね、
なかなかこう、いい感じで、自分の中で、テンション、モチベーションも上がってきました、ね、
そうですね。じゃあ、ちょっとだけ補足しましょうかね。
はい、お願いします。
月が変われば月が変わる、なんのこっちゃって、ね、
あ、そうですね、
思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、ちょっと頭の中でですね、月をいろいろと変換していただけたらなと思うんですけども、最初の月は、ムーンの月ですね、
はい、
まあ、1月、2月の月です。で、変われば月が、2回目の月はカタカナがいいかな、なんか運みたいな。なので、まあ、先月しんどかった方、まあ、コロナとかでいろいろとね、大変な方いらっしゃると思うんですけども、しんどかった方も、まあ、月が変わったら運が変わってくるからね、いいことありますよっていつも自分にも言い聞かせてるんですけどね。
はい、はい、そうですよね。はい、そのね、月が変われば月が変わるよがね、この放送日5月1日に重なりましたけど、はい、まあ、皆さんもそれぞれね、毎月毎月何曜日に限らず、それでいろいろ 先月を、まあ、いい意味で帰り見ながらね、次に進んでいけばいいよっていう、はい、ルルコさんからこれメッセージですよね。はい、はい、そんな感じでちょっとこう一心新たにっていう気持ちを持って、こう本日のルルオンザブリッジも始まります。ではここでジングル挟んでメインパートに進みます。
はい。
夢の種。
はい、本日はルルコさんをお迎えしての、ルルオンザブリッジのボリューム80、ここからメインパートに入るんですけれども、まあ、本当に改めて今晩よろしくお願いしますね。
こちらこそよろしくお願いいたします。
は
い、
で、先月からずっと言った、まあね、ちょっとずつ変えていくっていうのにおいて、まあ、バシッとは変わらないんですけれども、まあ、いろいろゲストさんね、半分ぐらいだったかな、昨シーズンは大体半分、結構一人語りが多くなってきた中で、
ね、自分増えてきますもんね、
う
ん、
で自分で発信するって言ってね、まあ、いろいろ思う中で、まあ、大きく変わるって言ってもやっぱりこう身近なところっていう、だからつまり日常、う
ん、はい、
まあ、僕のブログが日常ブログっていうところの声バージョンってやつで、うんうん、それも日常からのテーマでいろいろ顧みるっていうところを、
はい、
まあ、持っていくのを週にしてたんですけども、うんうん、ここでね、今年はまたゲストさんもね、いろいろ遊びに来てもらいたいっていうような、はい、うん、このバーにしたいなっていう部分もありまして、
そうですね、だから、うん、さっきなんか緊張っていう話されてたんですけど、
はい、
うん、まあ、先輩ってさっきご紹介いただいたんですけど、うん、先輩なんですけどね、
うん、
ここに来るスタジオに来るのが本当に久しぶりなんですよ。
そうだね、
うん、なのでね、今日ちょっとめっちゃ緊張してます。
いい意味のね、
まあね、うん、はい、すごい緊張してます。
緊張感を思い出すっていう感覚の緊張
かな、うん、だから良かったかなって、ま、自宅今リモートで収録していただいてるんで、
うん、
まあ、滋賀県の自宅で収録していただいてるんですけども、自宅でも緊張するけど、やっぱりスタジオっていい緊張感がね、
そうね、うん、やっぱこの収録する空間の中に入るってやつで、
ね、うんうん、いいなと思いながら、その緊張を楽しみながら味わってます、うんうん、
はい、
はい、
でそういうことで、まあ、いろいろ、まあ、本当に緊張してるのかなっていう感じでね、いやいや、余裕しゃくしゃくのルルコさんを目の前にして、
うん、してます、してます、めっちゃしてます、
はい、語るんですけれども、はいはい、そのね、身近なところのテーマっていうのをね、ゲストさんに遊びに来ていただいたっていう時に話してもらうにおいて、うん、まあ、ゲストさんのされてることとか、もちろんそういうところをお伝えするいろんな素晴らしいところ、はい、まあ、お伝えしていく一面も、入れながらですけれども、もう一つね、そのゲストさんの日常のところを発信していただきたいなっていう部分もあって、うん、はい、その日常ってのは日常なんで、はっきり言ったらもうルルカさんが例えば発信してくれた内容が、それを僕に置き換えたら僕の周りではこれがあるなみたいな発見があったらいいな、これを実はリスナーさんにも感じてもらいたいなと思うんですけども、はい、まあ、番組的には一番僕がお得になるように、僕が一番まあ、ね、その情報が欲しいみたいな、うんうんうん、そういうのもあって、はい、まあ、みんなに伝わるように、
はい、
で今回はこの前半なんですけれども、はい、まあ、ルルコさんが、今先ほどね、滋賀で収録されてるということで、はい、まあ、滋賀にお住まいなんですけれども、はい、まあ、そこの滋賀こう絡めてもいいし、まあ、ルルコさんそのものでの周りのということで、今ルルコさんが日常的にお気に入りスポットだったりおすすめしたいこととかにあれば、はい、なんかテーマを挙げてお伝えしていただければなと思ってます。
はい、
はい、
ですね、滋賀県、まあ、観光大使、もうテレビよく出てはりますよね、西川くん、
はい、
なんですけども、まあ、個人的には私も観光大使で自分でね思ってるぐらい、まあ、滋賀県のことを発信できたらいいなと思ってるんですよ、
はい、
で今日ですね、まあ、ご紹介しようかなと思って、まあ、パンフレット持ってきたのが沖島です。
沖島、
うん、はい、でこれはですね、私のラジオの番組聞いていただいてたら、あ、また沖島の話かって思われる方もいらっしゃると思うんですよ。うん、県外の方だったらね、非日常的かもしれないけど、うん、県内の人だったらもう本当に日常的、
うんうんうん、
沖島っていうの、沖の島ってねよく言われる方もおっしゃるんですけど、沖島、滋賀県の島は能入ってないんです ね、
あ、そうだね、
沖縄の沖に、うん、普通の島ですね。で沖島なんですけれども、淡水湖に、浮かんでる島で、唯一のもう人が人口が、まあ 3000人ぐらいいるのかな。で普通に生活していらっしゃる島なんですよ、
はいはい、
他のところっていうのは、まああのまあ、滋賀県でいうところのですね竹生島とかは宮司さん神社があるのでとか、お坊さんとかはいらっしゃるんですけども、まあ、あの生活はしてらっしゃらない、
はい、
でも沖島は、普通にですね、小学校もあってであと郵便局とかもあって、あ
小学校もあるんだ。
小学校あるで、はいはいはい、島の子は普通に歩いてだけど、うん、島外からも通えることになってて、うん、で、何人かの子は船で渡って小学校に行っている感じ、
はい
はい、なんですね、まあ、ちょっと若干越境になるんですけども、島、違うわ近江八幡市内の方だったら通学できるのかな。だから普通に小学校あるんですよ、うんうん、
あそれ希望したらいけるの
多分、
まあ、校区という概念もあるだろうけど、うんうんうんうん、まあ、大江八幡とかはある程度限定されるけど、
うんうんうんうん、です
なるほど、
はい、小学校あるんですよ、うん、はい、で、その島なんですけれどもやっぱりね島っていうことで独特のなんかこう行事があったりとか、
はい、
で私のラジオでお話ししたのが1月の佐木町祭り
佐木町祭り、
うん、はい、なんですけどもこれもあのこの沖島ならではの、佐木町なんですね。で、今日持ってきたパンフレットなんですけど沖島散歩というとっても可愛らしいイラストの、まあ、パンフレットこれね、沖島町のね離島振興推進協議会の方にお問い合わせしていただいたらすごくねあの沖島のことが分かりやすく書いているので、
はい、
ぜひ皆さんも一度手に取っていただきたいと思うんですけども、うん、で、まあ、沖島って小学校があるのっていうのもここ見ていただいたら分かりますし、うんうんうん、そんな感じなんですね、うん、で、何を言おうかなと思ったかというと何聞きたいんやったっけ日常
的いや日常っていうか、
でね、あのね沖島は
お気に入りの、うん、まあ、行事やらスポットやらも含めて、ね、
はい、うちからだったらすごくなんやろうもう沖島まで行くぞって決めたらうーんと船の時間がうまく合えば30分もあればこの島に渡ることができるんですよ、
はいはい、
ただあの他の地域の方うちはあの大見八幡市の隣の安市っていうとこなんで行こうと思ったらすぐ行けるんですけどそうじゃない方は若干非日常的になるのでプチ旅行として楽しんでいただくこともいいかなと思います。
はい、
うん、あの堀切港っていうところから1時間に1本のペースで船が出てます。で船はね10分って書いてあるんですけど10分弱で、島に着きます、
はい、
もう泳ぐの得意な人やったら泳いでも行けるのちゃうかなっていうぐらいの距離です。いつもね船乗ってて泳げるのちゃうかな私とかって思ってるんですよ。で、なぜならですね、島の外からイノシシが泳いで島に渡って島のさつまいも食べて帰るっていうイノシシ泳げるんやったら私も泳げるっていつも思うんです。
それは本当の話そういう逸話があるとか
これはね本当の話なんですよ。逸話じゃなくってあの島にね焼酎用のさつまいも植えてはるんですよ。それをですねどっから噂聞いたんか知らんけど島外の島、
うん、
あ島外の島島外のイノシシが泳いで作物を食べに来るんですよ。
沖島に食べに行くわけね、
うん、でまた帰っていくんですよ。
うん、
それねニュースで出ました。うん、だから、まあ、あのイノシシがねすごい泳ぎが得意なのかもしれないですけどそのぐらいの距離です。
はいはいはい、
うん、で、ついこの間実はね沖島行ってきたんですよ4月に。
あ、はいはい、
うん、桜を見に、
桜を見に、
うんうん、あの沖島ってねこう桜のトンネルがねすごく綺麗でなのでね、まあ、もう今5月の放送なんで桜終わってますけども皆さんねこのラジオで覚えておられたらね沖島の4月ぜひね訪ねていただきたいと思うんですよ。
はい、
で桜も綺麗やし食べ物もね沖島の4月ってすごい美味しいものあるんですよ。
なるほど、
ね、有名なのがビワマス。
ビワマス、
ビワマス、はいはい、まあ、ビワ湖にいるマスなんですけど、はい、すごくね脂乗ってて美味しいです。
はいはい、
この前は、ハーブ焼きをしていただいて、うん、はい、食べたんですけど、あとモロコ、
モロコ、
うんうん、川魚なんですけどもこの時期はこう持ってるんですよ。だからシシャモみたいな感じ。
はいはいはい、
うん、で沖島の方っていうのはモロコを酢味噌で召し上がるそうなんで、うん、酢味噌でいただいてきました。
あ、なるほどね。
うん、で、まだ喋ってても大丈夫かな。
大丈夫、
はい、うん、でですねこの美味しいお料理をご馳走していただいたというかカフェがあるんですよね。
うん、
でカフェっていうと普通なんていうのかなコーヒーとかケーキとかっていう感じなんですけどもそこのカフェは琵琶湖の幸 ですね。
琵琶湖の幸。
だから今言った、はい、お魚類ですけど、はいはい、うん、琵琶マスだったりとか、うん、モロッコだったりとか、ね、あと船、
うん、
船も美味しいです。
この場合は船寿司の船、
船寿司の船、うんうん、でも船ってね、船寿司にするだけではなくって、うんうん、新鮮なものはお刺身でも食べられるし、煮付けにするとすごい美味しいんですよ、船って。
あ、じゃあ一般的な食べるお魚ではあるんだ。
そうですね、うんうん、で、とかを提供してくださるカフェがあるんですよ、
はい、
でこのカフェの、店主の奥村ひとみさんという方と私友達なんで、
うん、
はい、水の生産っていうカフェなんですけどもね、うん、皆さんぜひ伺っていただきたいなと思うんですよ。
ですね、沖島にというか、ね、うん、水の生産、
そう、はい、本当にね、沖島で採れる、まあ、野菜も使っておられます、
はい、
で、メインは琵琶湖の魚、
琵琶
湖の魚とっても美味しいです。でそれもね、この沖島散歩っていうのに載ってます。ちゃんとひとみさんの似顔絵も書いてあるんでね。
あ、
はい、そうなんですよ。
その沖島散歩お取り寄せでいただく、
ね、これね、まあ、島行ったら絶対もらえるんですけども、はい、このさっきも言ったように沖島町の、離島振興推進協議会というところに問い合わせしていただいたら、ホームページもあるみたいなので、
なるほど、ね、
うん、とってもね、沖島のことがね、ギュって凝縮して書かれてる、
はい、
冊子なので、こんな可愛いの、
なんかね、漫画みたいになってて分かりやすくね。
この漫画を書かれた方も滋賀県の方なんですよ、
う
ん、
あ、なるほど、うん、地元のおすすめをしっかり伝えてくれてるやつですね。
なので、ぜひぜひ手に取っていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、でもちょっとね、前半もうすぐ終わりだけど、これだけあと、なんか時々ルルコさんに沖島聞いたの、うん、猫ちゃんとか、
あ、そうそうそうそう、うん、
それこの今年のこの4月に行かれた時は、
猫ちゃんはね、うん、お天気が悪かったんで、
うん、
あんまりいつもよりは見ることできなかったんですけど、でもやっぱりいました、
いました、
うん、まあ、これ賛否両論分かれるかもしれないんですけども、うん、沖島の方は、まあ、まあ、野良猫って一般的に言われて、お家で飼われてない猫ですね、はい、まあ、自分の家族みたいな感じで、その取れたお魚とかをね、あげている。だから本当だったらそんなに増えないんですけども、まあ、多分ね、沖島とかにこうすでに来られる方とかがいらっしゃるのかな。だからまあまあ猫ちゃん多いです。
本来ならば島全体での地域猫っていうような概念であったんだよね、
うん、多分、うん、
捨てに来るっていうのがあるんか、
そうそうそう、だからね、なんかちょっとね、あとそれと、まあ、もうちょっとこう、なんていうのかな、桜耳活動みたいなのをされるのもいいのかなって思いますけどね、
うんうん、
これ以上猫ちゃん増えないように、
ね、う
ん、はい、今のところはいい感じの猫ちゃんの、まあ、数かなと思いますけど、
う
ん、
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございます。前半はねるるこさんに沖島についてのお話を伺いました。ではここでジングルを挟んで後半へ進みます。はい、
トークライブレディオ夢の種。
はい、ここから後半に入るんですけれども、はい、ちょっとね、今度後半はがらりとね、お話の内容のテーマを変えてみたいんですけれども、
はい、
僕が、ここのとこね、ずっと、発信でもご紹介していた、キュアとケアの橋渡しっていう、はい、まあね、自分がいろいろあってこう、ね、お医者になれずにっていうところから今これだっていうのを発信
ごめんね、
めちゃくちゃね、分かってるからね、どういう今までの工程やね、
そうそうそうそうまあでも何やろ、かばうわけではないが、頑張った
頑張った、
うん、頑張った頑張った
まあね、
すごく頑張っておられたのは知っている。ただね、今になって思うこと、
今になって思うこと、
私、まあ、その学校卒業してというか学生時代から存じ上げているので、うん、ルルさんのことで、今になって思うこと、もし、うん、まあ、確かにね、お医者さんになっておられても良、うん、かった方ではあるとは思う。でもね、今のその介護の仕事はね、うん、転職適職なのかなと思ったりします。 なのできっといろんなことを経験されて今の仕事に就かれるようになってたのかなって思ったりしてます。
じゃあこれもさっき言った偶然とか含め、まあ、偶然っていうので片付けたくないけども、
偶然とかね必然っていうので、は片付けられない。なぜなら努力をしているから。努力知らんかったらもうこの仕事をおててんてって言えるけどそうじゃなくってすごく頑張って、取り組んでおられたことを存じ上げているので、そういう言葉だけでは片付けられないけど、もしかしたらそのいろんなこう大変なことを経験されることによって、介護の仕事でよりなんていうのかな、いろんな方にいろんなことを発信するためにっていう与えられた役目なんかなって思ったり時々してます。
ああそうなんですか、 なんか、はい、ありがとうございます。励みになります。
よかったです。それはよかった。
まあそんなこんなでね、実際僕は医学部出て医者 の、 国家試験はパスできずに介護福祉士からのね介護職っていうところ、はい、でも今ねふと思ったらだけど僕多分言ってたと思うけど、僕医者になろうと思った時はなったらどこの科に進むか言ったらもう小児科ターゲットにしてたでしょ。
言ってたね。
でもなんでこの高齢者が増えるから、あの時リハビリと整形がすごく人気、プラス眼科だけど小児科あの時の概念がね、やっぱり年を取れない、ほら僕誕生日ってみんな女性の方とか年取ってきたら私も誕生日なんか嬉しくないわって言うけど、いや年を取れるってことがものすごい幸せなことやからって、そのね、もう赤ちゃんとか10歳とかぐらいの子がもうこの段階で苦しんでたらって、それで僕はもう小児科ターゲットって、ネフローゼ症候群のエピソードからもあるんだけど、で今実際僕がこの介護の支援で、介護っていうかね障害の方が主なんでやってるのってやっぱり発達障害の子でしょ。だから僕結局でもこっちの世界でも、医者が、医療で言ったら小児科っていうところで、来てんのかなとかいう、だからその辺とかもブレずにこれってたの意識しなかったんだけど ね、
だから病院勤務とかになったら、その一対一でってなかなか難しいでしょ。そういう障害がある方に、いくら心をこう馳せていても、でも今の形だとその、利用してくださる障害のある方、発達障害の方とかっていうのと密にルーさんは接しておられるんで、それも向いてんのかなと思ったり、してます。
結構頭めっちゃ湯気出るぐらい、
ね、
準備は ね毎回毎回こう
準備も大変やし、その多分想定外のことも起こったりとかすると思うんで ね
正確に言うと想定外のことしかないっていうか、もうどんどん、みんなが知らない進歩を ねやっていくからね、
でもそれでもその方が成長されてたりっていうことが見えたりとかもすると思うんで、それはそれで
ね
すごいお仕事やなと思って、
ちょっといろいろこういう話に行きましたけど、そのケアとケアの橋渡しっていうね、講座を行ったにおいて、3回、この収録の段階ではやってるんですけども、その3回目にね一応ルルコさんが参加していただいたということで、ここはねちょっとどう、参加側からの目線、意見というかどんな感じだったかっていうのをちょっとご紹介していただければなと。ここはもう僕がご紹介してちょっと持ち上げてみたいな感じなんですけどね。でも本当素直な感想でいいよ、ダメ出しも全然 OK だから、それはもう4回目5回目以降にね、還元するのに。
ダメ出しはない、終始楽しい雰囲気でした。で一番最初にしりとり、
あの時は一人しりとりってやつやったんだよね。
で自分の頭っていうか脳も活性化しますけど、あれをですね家に帰ってすぐ、うちの母ですね、77歳なんですけども、とやってみたんですよ。すごいね、性格が似てるのかもしれないですけど、ムキになるあの人でもね、毎日毎日やってると本当にねしりとりが、できることが増えてくる、だから語彙が増えてくる、もうなんか今までだったらもうゴリラって言ったらラッパーでパーパーパーみたいな感じだったけども、いろんな、例えばゴリラで、ゴリラがまた来たらどうしようって思っても、今までやったらもう本当にラッパしかなかったけど、ランプって言ってみたりとか、いろんな、言葉が増えてきて、でした。まず、いつもしりとりされてるんですかね、
毎回最初にね、とにかく 勝手な自分での固定観念外すってやつで、
はいはいはい、
もう毎回毎回ミニワーク15分ぐらいやる中の3回目がたまたま一人しりとりだったんですけどね。
私の回がしりとりだったんですね。はい、でもしりとりすごい良かったです。
あ、なるほど、
はい、うん、
結構レクにも使えるなとか思って。
そうですね、うん、あれはいいです。
ですかね、うん、はい、であの時はそのレック大体その講座の前にワンアクションとしてこういう、ね、はい、前言った丸三角四角をそれぞれ使って自分の好きな条件ここだけっていう感じでいろんな形を作ってもらったりとかワークするんですけど、はい、この時の3回目のテーマが炎症っていうかバイタルサインの体温というところから、はい、炎症の4兆候って話したんですけども、はい、そこの中身とか、
そこの中身ね、うん、
実際のメインですで、
うん、ですね、炎症っていうのが、まあ、今私ちょうど炎症起こってるんですよ、手、
はい、
うん、でね、あのその通りっていうかね、あれ、あ、腫れてて赤くなってっていうのが炎症なんやなっていう、うん、で実際炎症っていうともっと大変なことって思いがちやけども、はい、なんか、あ、身近に炎症起こってたら本当にその、まあ、うちだったらあの高齢の母と一緒なので見逃さないようにしようっていうのと、うん、あとバイタルチェック、
バイタル、はい、
うん、バイタルサイン、
バイタルサインね、
うん、もう血圧とかに目行きがちやけど、うん、それだけじゃなくって、うん、本人の様子とかしっかり見ないといけないなっていうのをあの時思いました。
はい、なるほどね、はい、大体ね、まあ、バイタルサインって言ったらみんなね大体項目は上がるんだけど、うん、やっぱり一番大事なのは体温でも、まあ、体温も血圧も脈もそうだけど、うん、意識というところが、はい、意識っていうのは頭に、うん、酸素がいかないとっていうところと、うん、それとその炎症に関してだったら、はい、必ず炎症が起こるっていうのは何か原因があるってやつ、うん、そこの原因を追求するっていうやつね、うん、はい、背景を知ってもらうってやつ、はい、できるだけね言葉をもうそれこそ身近にあるみんなが知ってるような題材のやつで変換させて進めていこうという、うん、はい、講座なんですけれども、
なんかね、そう、内容ってね、だからうん、ちょっと敷居が高いかなって思って行ったんですけど、うん、本当に分かりやすくって、うん、で、この放送の時にはもう免疫は終わってるのか、
免疫は終わっておそらく次のやつ、
うん、
ですね、
そうですね、
5月の15が5月の開催予定なので、
うんうん、5月の15はもうテーマ決まってるんですか。
テーマはね今ちょっとこの収録段階では2つに絞っているところなんですけども、うんうんうん、おそらく食中毒か熱中症どちらかの、
どっちも大事ですよね、はい、うん、うん、でそう、もうあのこのラジオを聞いていただいてる時には免疫っていうのはもう終わってるけども、またね機会があればね免疫もう一回やってほしいなって。
あ、
免疫って聞いててなんとなく分かってるけど、
はい、
コロナも免疫力がとかって言われるけど、実際問題免疫ってしっかり分かっていらっしゃる方が少ないかもしれない。
そうですね、
うん、なのでね、はい、もう一回やっていただけたら参加したいなって思ってます。
でもねこれもさっき言いました大体多分ね繰り返しが出ると思います、うん、免疫は一つの、ターゲットで言っても60分とかでパシッとこうですっていう定義がつかないのがこの人体の仕組みだったり、うんうんうん、医療のことなので、うん、いろんな方面から持っていくことで免疫とは何、はい、っていうあの根本をね知っていただくの、はいは、多分年内にはもう一回やる予定になっております。はい、
じゃあ楽しみにしてます。
はい。はい、いろいろ、ご意見ありがとうございました。いえいえ、はい。というところでね、そうそう、ちょっといい時間になってきましたので、ここでジングルを入れてエンディングに向かいたいと思います。はい、
応援貢献夢の種。
はい、3年目となりましたこのルルオンザブリッジボリューム80も、ここでエンディングのコーナーということでもう時間も少々なんですけれども、本当に今日ルルコさんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、今までねこう3回目、5回目、そして16で今年の1月のね
よく覚えてるよね、
覚えて64で出てもらって
今回ほんまに偉いと思うわそれ80回目とそこが全然違うからね性格。
いやまたねやっぱこう番組的なスペシャルゲストとしてまたねお越しいただければと思います。
ありがとうございます。
いろいろね本当にまた今度回はね沖島のお話をしていただきましたけれども、うん、まあ、その時その時の、マイブームとか含めて、はい、うん、で皆さんねこうルルコさんがお話ししてくれたような ものが自分の地元とかにもしかしてあるかもしれないっていうような変換をしていただくと、間接的な、はい、感じで情報を得ながらも楽しんでいただけるかと思います。はい、はい、では皆さん30分ありがとうございました。そしてルルコさんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様良い週末をお過ごしください。ではさよなら。
さよなら。